もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。今日どんなご相談でしょうか。
59歳になる息子のことなんです。奥さんが赤ちゃん産んでから出て行ってもう4年経ちます。話し合いも一切していただけないので、どうしたらいいかと思って悩む毎日なんです。
出て行ったのどちらですか。
お嫁さんです。
で、その赤ちゃんは
今お嫁さんのもとにおります。
息子さんとお嫁さんは、結婚なさっていたんですか。
ずっと籍を入れずにおりまして、
はい、
それで入籍したのが赤ちゃんができた時だと思うんですけどね、こうお嫁さんの方の名前を名乗ることになったんです。向こうに男の子がなくて女兄弟が2人で、お父さんが亡くなったものですから、はい、お母さんと3人女性ですので、それで入籍したっていうふうに聞いております。
失礼ですが、あなた様おいくつですか。
82です。
82歳。息子さんお一人ですか。
そうなんです。
一人息子さん。
娘を亡くしまして、
旦那さんは
16もね、年が下なんですけど、
はいはい、
もう30年ぐらい一緒に結婚生活を送っております。
ということはその息子さんのお父さんではない。
そうなんです。
息子さん59歳で4年前にお子さんできたというか、その時息子さん55歳。
そうですね。
にして初めての子供。
それでもう嬉しくて嬉しくてね。可愛がったはずなんですけども。
その時のお嫁さんっておいくつなんですか。
やっぱり10歳ぐらい下かもしれませんね。やっとできた子だったんです。
二人にとって初めての子供。
そうなんです。私も初孫ですし。
はいはい。
可愛くてね。
この二人は初婚だったんですか。
ねえ、そうです。
恋愛結婚で。
そうです。サーフィンか何かでね。
なのにできてしまったら奥さん出てっちゃった。
息子も悪いんでしょうけどね、仕事して帰ってくるとイライラして赤ちゃんが泣くのをなんか頬を泣くなってつっついたらしいんですね。それでもうそのあれはお嫁さんは多分私にはそう言いました。もうこの人とはやっていけないって思ったから。でも出ていくのにどうしてそんなお家の権利書ですか、そういうのとか現金とか持ってね行くのかなと思いましてね。
住んでいたお家というのは誰のものなんですか。
息子のものです。お父さんから買ってもらったものです。
どのお父さんから。
私の最初に暮らした男性ですね、
はい、前の旦那さんから買ってもらったお家で、名義は息子さんだったんですね。
そうです、
はい、出ていくときにお嫁さんはその家の権利書とか持ってってしまったということですか。
そうなんです。
その時に司法書士が絡んだりっていうのは手続きあったんでしょうか。
買うときは近所の不動産屋さんから買ったらしいんで、その時に名前を変えたみたいなんですね。
名前を変えたというのは
お嫁さんにそうやっぱり好きだったから、どうせ年が上だしね自分は、
はい、
お嫁さんの名義にいいよって、いいよあんたの名前を名乗るからって言って、はい、届け出はしたらしいです。
それは入籍の時ですよね。
入籍の時ね、
はい、それで、
お家買う時もだから結局その名前ですね、うん、あちらの名前で買ってるんです。
でもお金を出したのは前の旦那さんなんですよね。
買ってもらった時のうちは息子の名義で買いましたけど、
はい、
今度また別の県に移った時にお嫁さんのお父さんが亡くなられたんで、
はい、
その時あんたの名前にしていいよってなんか言ったらしいんですね。
ちょっと待ってくださいね、
はい、
最初のお家というのはお父さんが買ってくれたお家ですよね、
はい、
でそれは息子さんの名義だったんですよね、
はい、
でこのお嫁さんが権利書持ってった家っていうのは同じ家ではないんですね。
別の家
ですね。
他府県の方の。
他府県のね。
はい。
で、それは誰が買ったんですか？
それはだから、息子がお父さんからもらったお家を。
売って、
お嫁さんのお家の実家の近くに、
はい。
仕事も紹介していただけたもんですから、
はい。
現金持ってたから、それで買ったらしいです。
で、お父さんが買ったお家は売っちゃったんですね。
売っちゃったんです。
はいはいはい。じゃあ別のお家ですね。
はい。
権利はお嫁さんのもんだと、
うん、そうなんです。
それからそこは実家が近いんですね。
近いんです。
ということはお嫁さん出て行ったとはいえ 実家の方に戻られたんですね。
え、そうです。
じゃあ、距離的には近いところにいらっしゃる。
近いです、割と。うん、それから今度は、戻ってほしいって交渉しに行くと、警察へ訴えちゃったから、近づいちゃいけないっていうことで、はい、2週間刑務所ですか、止められたそうなんです。
離婚は成立してるんですか？
してないんです。
してない。
したくても応じてくれないそうです。それを言いに行って、自分が可愛がってたワンちゃんも4匹、うろうろしてるのがガラス越しに見えたんでね、はい、余計興奮しちゃって大きな声出したらしいんですね。はい、そしたら警察が駆けつけてきて、逮捕されちゃったんです。で、私が説得に、会ってくださいっていうふうに言っても、やっぱり会ってくれませんでした。
そこまでね、拒絶されてるなら、離婚した方がよっぽどいいと思うんですけども。
もうすると心は決まってても、書類を送っても、一切何の音信もないそうです。電話もかけられないし、かけたって出ないです。私がかけても出ません。
お母さんとしては、どういうふうに、なってほしくて今日電話をしてきたんでしょう。
とにかく赤ちゃんのためにも当然ね、養育費も必要ですからね、あげるものは全部もう裸一貫でやり直しなさいってせがれには言ってるんです、
はい、
応じないからどうしたらいいか、もうとにかく悩むだけで。
わかりました。では今日の回答者の先生を紹介いたします。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします、
は
い。
若干ね、そのあなたのおっしゃってる通りじゃないのかなと思うところもあるんですよ。まあ、あなたご自身はね、もう息子さんの方を見て、そのお嫁さんのことはもう4年も別居してるんだから、諦めて、気持ちを切り替えて、新しい人生を歩んでほしいなっていうふうに思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、
はい、
息子さんが本当にそう思ってるのかどうかね、一般論ですけど、おそらくその結婚の時にも、少なくとも奥さん、お嫁さんの方からはね、お嫁さんに対する DV という訴えがあったんじゃないのかなという感じがします。で、まあ自分に対する DV とお子さん、赤ちゃんに対する、まあ、暴力的な行動があったので、両方に対する身の危険というようなことを言って、家を出て行ってるんじゃないのかなという感じがするんですね。
でもどうしてそういう権利書とか現金とかそういうのだけは持っていくかなって私は思いましたんですけど、
当座その暮らすためのお金とかね、それから家が自分の名義であれば、まあ、権利書はお嫁さんのものですからね、それを持って出るっていうこと自体にその人のものをね、盗んで出たっていう話ではないので、訪ねて行ったところ警察を呼ばれて逮捕されたっていうことなんですけど、おそらくですね、接近禁止の奥さんに近づいちゃいけないっていうね、その前にそういうその、まあ、警告みたいなものが警察の方から出てたんじゃないかと思いますよ。で、そうだとするとね、その近づいちゃいけない理由として考えられるのは、お嫁さんの方がその息子さんに対してね、暴力を振るわれているので、身の危険を感じてるんだということを警察に話してるからだと思いますよ。
やっぱり口暴力がすごいんですよね、うちの息子は。
あ、はい、
それで恐怖を感じてね、どうしようかしら、一泊して次の日駅までどうする、実家に帰る、自分の今同棲してるお家に帰るって、二人であそこで駅で悩んだこともあったんですけどね、そんなことのだから十何年だったと思うんです。お嫁さんも怖かったんだろうなと思ってね。
そうだとするとね、まあもう結婚生活が修復できないというのは仕方がないと思うんですけど、本当にその息子さんの方がね、今となっては離婚してその養育費を払うことを約束してね、やり直したいって思っているんでしょうかね。本当にその離婚して養育費を払う取り決めなんかをしてね、もう人生をやり直すんだっていうことならば、やりようがあるのにね、どうしてそういうやりようのある方法を取らないのかなっていうのが不思議で、つまりね、これはもう離婚の手続きを取ろうと思ったら、弁護士に相談してね、家庭裁判所に間に入ってもらって、 手続きを進めればいいことだけなんですよ。
ああ、そうですか。
ただね、その時におそらく慰謝料を請求される可能性がありますよね。それとか、まあ、養育費を払う取り決めになるでしょう。本当にそういうことをきちんとね、引き受ける気があって離婚したいと思っているのか、それともね、息子さんは離婚するとかしないとか、そういうこともあって話し合って決めようって言ってませんか？息子さんっていうのは、その、まあ、口がひどくて怖いんでしょ？そうすると、そういう人のところに出てきてね、お嫁さんが正々堂々と、渡り合って、こういうふうにして、こういうふうに決めましょうということはなかなか言えないんじゃないですか。息子さんの方はね、まだその話し合って戻ってこないのかみたいなことを言うんじゃありませんか。
ただ子供のことばっかりね、言うんですよね。
うん、その意味はね、子供がかわいそうだから離婚しないで、二人で育てていこうっていうようなことを言うんじゃありませんか。
そんなことができたら自分はラッキーだと思うんでしょうけどもね。とにかく私が言っても会ってくれないんだから、どうしたら会える、聞いてもらえるのかなと思ってね。
あのね、おっしゃってることはね、ほとんど息子さんと同じようなことを考えているんじゃないかなと思うんですよ。それはね、 お嫁さんに考え直して帰ってきてもらいたいっていうことをね、あなたも息子さんも考えてるんだと思いますよ。それを考えている人たちのところにね、行きたくないんですよ。お嫁さんは帰りたくないのでね、何を話したって帰ってこいっていうことしか考えてないんだから嫌だって思ってるんですよ。あなたもその離婚してくれないっておっしゃるけど、本当は帰ってきてね、お孫さんをまた自分が育てたいと思ってらっしゃるでしょ。もうそれはできないですよ。本当に離婚だけをね、きちんと手続き的にやろうと思ったら、息子さんがね、自分は姿を現さないで代理人の弁護士を前に立ててね、進めればいいことなんですよ。
そうですか。
お嫁さんが今ちっとも応答してこないのは、結局帰ってこいっていうことを言うんだなって思ってるからですよ。お嫁さんはもう怖くて仕方がないのでね、で、子供だって可愛がるはずがないと思ってるわけですよ。お嫁さんとしたらね、泣いてる赤ん坊を虐待するような父親なんて、子供を可愛がるはずがないと思ってるんですよ。
そうかもしれないですね。
離婚するという方向に進めるには、第三者を入れることが大事なことだと思いますけど、ただ、あなたは第三者なので、まあ仕方がないって今おっしゃってますけど、息子さんの気持ちがね、本当に仕方がないっていうところまで言ってるのかどうか。息子さんがまだ別れる気がないって言い張るのであればね、それは誰を間に入れても進まないですよ、話は。
そうですね。
これはずっとこういう状況が続くかどうかというとですね、
はい、
いつか決断しなければいけない時がもう来てるような気がするんですけども、
そうですね。
もしこの離婚の方向に動いて、で、養育費という形で父親の形を務めるということであれば、
はい、
やはり弁護士さんを間に挟んで正式に手続きするべきだと思います。
はい、わかりました、はい。どうもありがとうございました。はい、お世話になりました。
はい、失礼いたします。
すいません。